はい、どうもこんばんは。ちょっとすいません、いきなり外が騒がしいかと思いますが、今夕方の5時20分頃で、先ほどまで思想工房ゼミ第2期の、対面クラスの1回目のゼミをやってまして、でそれが終わって、もうすぐに今収録しているという状況です。ちょっとお腹が空きすぎて、先に飯食おうかなと思ったんですが、まあ、ただこの終わった直後のこの感想はやっぱり終わった直後しか話せないなと思ったので、ちょっと今車もいろいろ通ってますが、サクッと感想などを話したいなと思います。ちなみに、もう対面クラスは今日から始まったので、もう募集は終わってますけれども、オンラインクラスについては、来週か、7月の31日金曜日の夜8時が第1回目のオンラインクラスの第1回目なので、もしオンラインで参加したいなという方、興味ある方はですね、概要欄のリンクから覗いてもらえたらなと思います。オンラインクラスは、今3名集まってて、残りあと7枠空いてますんで、増える分には10名までは全然大丈夫だし、少人数なら少人数でそれはそれでいいなと思ってるんですけども、もし気になればオンラインクラスお待ちしております。で、今日の対面クラスはですね、参加者3名で、僕合わせて合計4人でやってきまして、で、思想工房ゼミ第1期はですね、テキストを作ってなかったので、もう毎回対話をして、即興的にやっていくっていうものでしたが、今回の第2期に関しては、これはオンラインクラスも同様ですね、テキストを用意してそれをもとに対話したりするということだったんですけども、このテキストに沿って、話していくっていうのは、僕はこの個人事業主とか、これ活動始めてから初めてですね、ここまで作り込んでやったのは。で、これ前の収録でも話しましたけど、なんでそもそもそういうテキストとか作ってなかったかというと、やっぱり即興性が大事だなということで、今日この瞬間に集まってきた人たちとだからこそ話せることを話したいし、その時に自分が、今向き合っていることだったり、参加者の方が向き合っていることだったりっていう、その生のそれらが出てきた時に、その空間場っていうのは生き生きとしてくるし、ゼミの詳細ページにも書きましたけども、そこにこそ命が宿るな、血が通うなと思っているので、だからこれって僕の活動すべてに通ずるというか、タイアプログラムのクライアントさんと対話するときも何か台本に沿って話すことはないですし、だから冒頭90分話しますけども、冒頭の入り口と最後の着地が、全然本当に思わぬところに行くっていうのはもうよくあることですし、これまでやってきた対話会もそうだし、ミシルさんとやってる YouTube チャンネルもそうだし、それこそ泉谷先生の YouTube も参加してますけど、そっちも別に台本がないし、だから台本なく即興的にっていうのが、僕は大事にしている、やっぱり生き生きするなっていうことを思っていたので、だからこれまでっていうのはそのテキスト準備して、授業スタイル的にやるっていうのはずっとやってきてなかったんですけれども、今年に入るぐらいのところかな、その時に結構僕の中の感覚として覚えてるんですけど、なんかこう自分の中にある論理みたいなものがどんどんこう固まってきたなっていう感覚がありまして、それはやっぱりいろんな経験ありますけども、特にクライアントさんたちと向き合う中で、そして自分自身も内省する中で、絶対的な正解はないけれども、でもある程度普遍的に共通する心理的構造、例えば自己否定を終わらせるっていうその道に入るにはどうしたらいいのか、こういうことなんだなっていうことがだんだん自分でもこう整理がされてきて、それがこう論理的になってきた。ただその論理ができただけじゃなくて、そこに実体験、自分自身の内省もそうだし、クライアントさんとの向き合う中でもそうだし、対話会もそうですけども、実体験も伴って、つまりそこに熱が乗っかってきた。論理と熱が、同時にこう今年に入ったかぐらいで一気に進んだ感じがあって、で、その流れで、これちょっとそろそろテキスト的なの作ってもいいかなみたいな、本書くみたいなのもいいかなと思いまして、で思い始めてたのが今年の初めぐらいかな。 まあ、ゼミでテキストを作るみたいなのを思ったのはもうちょっと後だったと思いますけども、でもそのテキストを作ってしまうと、まあ、さっき言っていた即興性が失われかねないとか、まあ、一度作ったらね、まあ、それは改変がそのすぐできるわけじゃないんで、文字として紙に印刷されるわけなんで、だからなかなかそこにこう踏み切るっていうのはまだ先かなとか思ってたんですけど、まあ、思想工房ゼミ第1期をですね今年の1月からやって、2月3月ぐらいに終わったのかな、まあ、全6回やりまして、あれどういうスケジュールだったっけな、時系列ちょっと分からなかったな。1月の終わりにやって2ヶ月半ぐらいかやったのか、だから2、3、3月、4月入るかぐらいかなまでやったのか。で、まあ、第1期はさっき言ったようにテキストは作んなかったですけども、次ちょっと第2期は、テキストやってみようかなっていう風な気持ちになったので、まあ、それで今回作ってみたと。で、もともとこの思想工房ゼミ第2期をやるにあたっては全部テキストを完成させた状態で第1回目を迎えようかなと思ってたんですけど、それもですね作ってる時に気持ちが変わってきまして、やっぱりこうギリギリまで何を作るかわからない、どんなテキストになるかわからないっていうこの余白を残しておいた方が、まあ、さっき言った即興性みたいなものが失われないなと思って、例えばそのもし僕が第1回目から6回目までの内容を全て作ったとして、でも第1回目で皆さんとお会いして話した時に、あ、これもしかしたら第6回目までテキスト作ったけどこの内容いらないかもなとか、この内容は逆にこっちは追加した方がいいかもなみたいなことってなんか出てくるんじゃないかなとか、まあ、出てくることの方が理想だなという感じもあり、その即興性っていうところで言えばで言うと、もう花から作っちゃうとなんかそっちに向けて進めていきそうな気もして、なので結局方向転換をし、現在ですね、その第1回目今日を迎えるまでに作ったテキストって1回目の分と2回目の分までですね、まあ、3回目4回目もやんわりと言葉にしているところはありますが、まあ、大体3割4割ぐらい、まあ、第2回目のテキストだけほぼ完成しているみたいな感じ で、まあ、今日第1回目が終わって、まあ、次第2回目になるわけですけども、でも第2回目でもともとやろうとしていたことは想像していたのと今日第1回目やってみて、このままの2回目でいいなと思ったので、まあ、このまんまちょっと多少調整して、作ろうかなとは思うんですけど、まあ、そんな感じでですね、この即興性が失われないということと、それでいて僕の中でこういろいろ、まあ、泉谷先生しかり自分自身の実体験しかりいろんなことでこうまとまってきた自分なりの論理、そういうものを、その論理と熱って言ったところですね、そこがやっぱ共存するような どちらの良さも失われない形っていうのが実際今日やってみてね、やっぱ良かったなと思いました。すごい僕は楽しかったし、あっという間でしたね、時間が。本当にやっぱ対話をもっとするとなると、僕の感覚ではもうあと2時間でも3時間でもいけちゃうなぐらいな、それぐらい楽しかったんですけども、まあ、でもいろいろなテキストを用いて話したりもしたので、まあ、それなりにこうボリュームはあったかなとは思うんですけども、今日3時間結構濃い時間を過ごしまして、でこの方向性でいいなっていうのも思ったし、即興性もそして論理と熱も、まあ、そういうものもセットで一緒にできたなという感じがありますし、やっぱり参加者の方と一緒に顔を合わせて、でそこで出てくる、まあ、質問だったりとか実際の具体例とかそういう話を僕も聞かせてもらって、まあ、より自分自身もそうそうそうだよなってこうもう一度こうより深められたというか、まあ、特に今日はですね、人間の基本構造、いわゆる人間観というもの、人間という生き物をどのように捉えるかっていうことについての話と、まあ、そして無意識っていう概念について、無意識っていうのも結構、日常で普通になんか無意識的にこれやっちゃったわとか、意識的にこれやってみたとかね、そういう言葉って普通に当たり前に使ってますけども、意外とこの無意識って何なのって、いざ整理してみると結構奥深いものだなと思って、特にその無意識の概念が あの登場してきたのってまだね、あの歴史的に言っても超最近な、まあ、100年ちょい100数十年ぐらい前、20年前かぐらい、1900年にフロイトがあの夢判断という著書の中で言ってるわけですけども、だから意外と最近なんだなみたいな。でこれを、まあ、今日いろいろ詳しく話してみて、で実際にこれってどうなんですかねみたいな話、これは果たして抑圧なのか無意識に抑圧してるのか、果たして意識なのかみたいな、この微妙な線引きのところも参加者の方の声を聞いて、あこれってこうかもしれないですねとか、あでもこれこっちかもしれないみたいな話とかを僕もする中でより深められたなという感じがします。だから本当あの自分もいざテキスト作ってみて、ゼミをこうしてやってみて、うん、まあ、あのメンバーの皆さんもそれぞれ何か持ち帰ってもらえたんじゃないかなと思いますけども、僕自身も本当に、うん、学びがあったし、やっぱりなんて言うんだろう、まあ、何度も言っちゃいますけど、即興的にみんなで作っていくというスタイルだからこその僕自身の学びでもあるなと思いましたね。これがもしただテキストに沿って僕がその知識を伝える場であれば、まあ、何らか参加者の方にはその気づき的なものは持って帰ってもらえるのかもしれないですけども、僕自身は、まあそのまあ、発表して終わりみたいな感じになっちゃったら僕自身は、ね、そこで深まらないし、で僕が深まらないってことはまた次の、ね、第2回目のゼミにも生かせないっていうことになっちゃうので、それは参加者の方にとってもハッピーなことじゃないし、やっぱり、まあ、ただその決まったことをこう お伝えするだけのゼミだったら、まあ、それは参加者の方も、うん、面白いなとはなんないと思いますね。まあ、僕が参加者だったらなんないかな、うん、ただ決まったことを言われるだけっていう、まあ、新しい知識は知れたとしても、なんかその生きた知識というかね、あの自分の中の使える応用できるものとしては、うん、身につかない感じがある。まあ、だから自分の心の中のタンスに知識をポンとしまっとくだけみたいな、取り出しがなかなかされないみたいな感じになっちゃうなと思いまして、まあ、そんなことを思いましたね。うん、ちょっとお腹が空いてきたのでぼちぼちちょっとあのもうちょい話そうかなと思いつつ、ちょっとお腹空きすぎたんで飯食いに行こうかなと思いますが、まあ、そんなわけで、思想工房ゼミ第2期、あの検討してくださったあの対面クラス検討してくださった方もあの何人かあの連絡いただきましてね、今回ちょっと参加できないんですけどみたいな、次あの参加できたらみたいなお声もいただきまして、まあ、もしかしたら今聞いてくださってるかもですけれども、あの、まあ、第1期がどんな様子なのかっていうのは僕も随時こうしてスタイフで話していこうかなと思いますので、で僕はやっぱりあの、まあ、ゼミで、まあ、なんだなんていうかな、ゼミでそのテキストで扱った内容もあの、まあ、全部公開はすぐにはしないと思いますけれども、でもこういう内容をやってますっていうのは無料公開版 あのオンラインゼミ、思想工房ゼミ無料公開版っていうのは過去スタイフでやりましたけど、まあ、そっちでも話していこうかなと思います。やっぱりあの情報そのものにめちゃくちゃ価値があるかっていうと、まあ、そういうわけでもないじゃないというか、まあ、価値がないとも言えないんだけれども、実際にやっぱりその場に来て、今日この場に来てくださって、でテキストを持って、でそのテキストに沿って僕は話して、それに伴った生の対話ができるっていう、ここに僕はやっぱり最も価値があるなと思いますので、だからまあ、あの実際に今日のゼミで話した、まあ、全てを公開しますみたいなことじゃないですけれども、僕がその今言いたかったのは、まあ、そのテキストにまとめたものの内容の一部をこう抜粋しながら、まあ、今後もちょっとスタイフで話すとかっていうふうにしてみようかなと思ってたりもします。まあ、そしたら、今回検討してくださった方も、あ第2期はあこんな感じなのかなと、じゃあ第3期ちょっと参加してみようかなってなるかもしれないし、まあ、あとは何よりですね、あの、今回参加してくれてる第2期の人たちがもしこれ聞いてくれてたら、そのスタイフであのテキストの内容をちょっと一部公開抜粋して話すとかってしてたら、それもね僕いい振り返りになるんじゃないかなと思いましてね、まあ、それも僕は泉谷先生のカウンセリング研修講座に参加この前したんですけども、まあ、僕自身は僕自身で振り返ったけれども、一個思ったのはあのなんか別の人の振り返りの視点とかもあったらより定着するなとは思ったんですよ。でもその別の人ってつまり参加者の人たちね、でも参加者の人たちは別に全員が全員 SNS 発信してるわけじゃないし、となるとどういう手があるかなと思った時に、まあ、僕はこうやって発信しているので、主催である僕が まあ、テキストの一部を抜粋してこういうことやってますよ、でここはこうですよっていうことを改めて話すことで、参加者の方も振り返りになるだろうなと。で、まあ、オンラインクラスの方もそれは振り返りになるだろうしいいかなと思いました。で、まあ、それでいて、今回検討してくださった方とかタイミングが合わなかった方も、まあ、次回以降ちょっと、ね、参加してみようかなとか、まあ、判断の材料になるかなと思いますので、まあ、ちょっと気が向いたらというかどのタイミングでやるか分かんないですけども、なんかぼちぼち話していこうかなと思います。はい、じゃあ改めて、あれですね、オンラインクラス総工房ゼミ第2期のオンラインクラスはまだ募集中ですので、来週の金曜日の夜8時からスタートですので、よかったら、概要欄からリンク覗いてみてください。あとお知らせで言う と、タイヤプログラムの次の体験の募集をですね、おそらく8月中に出そうと思います。で、次の体験は、まあ、対面でやろうかなともちょっと思ってまして、まあ、前も話したんですけども、これまではオンラインだったんですけど、まあ、対面でお会いできた方が、あ、こういう空気感なんだっていうのは分かってもらえると思いますし、まあ、そんなことも考えております。公式 LINE 登録してお待ちいただけたらと思います。あとは、泉谷先生の普通がいいという病出版20周年記念イベント今年の10月18日に東京広尾でありまして、こちらも定員の半分は超えたみたいで先着80名なんですけども、もう40名以上の申し込みはあったみたいですので、もう参加するということが決まっている方は、お忘れなくお申し込みいただければと思います。はい、ということで、激腹ヘリマル、飯食ってきます。ありがとうございました。バイバーイ。